いつも共にいてくださる天のお父様、あなたの皆が、お名前が私たちを通して高らかに褒めたたえられますように、またあなたを中心としたあなたの国が、まず私の心の中に、私たちの心の中に、そしてそれぞれの家庭、職場、地域に広がっていきますように、私たちが考えたり計画したり願っていることではなくて、神様が私たちが生まれる前からその最善をもってご計画なさり、願っていらっしゃるその御心が、私たちのこの新しい年のそれぞれの歩みの上に、また神様、それぞれの家庭の上に、職場の上に、また全世界の上に、主よ、あなたの御心がなりますように心から願います。神様、今日も私たちの魂の糧を、御言葉を親しく語ってお与えくださいますように、また主よ、どうぞ私たちの罪をお許しください。私たちは言葉において、またその行動において、また心の中において、その思いにおいて、あなたに喜ばれない思いをたくさん抱くものであります。しかし、主よ、あなたに許された、憐れみによって許されたものとして、あなたに仕えていただき、またあなたの命をもって助けていただいた、その命を神と人とのために用いていくことができますように、そしてどうぞ私たちを通して和解の福音が届けられていきますように、争いのあるところに平和を作り出すことができますように、また絶望している方のところに希望を届けることができますように、私たちがあなたの慰めと励ましによって、どのような人にも希望を届けていくことができますように助けてください。どうぞ神様、私たちを試みから守ってくださり、悪いものから守ってくださって、そしてあなたの力によって悪に打ち勝っていくことができますように、また試練に乗り越えていくことができる力を与えてください。神様、すべてのものはあなたから委ねられ与えられたものであります。それですから、主よ、私たちがどんなに頑張ったとしても、そのすべては神様のおかげです。すべての栄光をあなたにお返しする素晴らしい神の作品としての歩みを全うすることができますように、この生かされている時代に仕えて、そしてよくやった良い忠実なしもべよと言っていただくところの神様、誠実な歩みをこの年させてくださることを心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
牧師にとってもそうなんですけども、皆さんにとっても、新年礼拝とかに来られた方にとっては、何か一日おきぐらいに教会に来ているということで、なんか一週間がなんか非常にこう詰まっていて、あっという間に次の日曜日が来たかのような錯覚を持つかもしれませんが、主の恵みの時と覚えて、今日も御言葉を教わっていけたらと思っております。今日は苦しみの意味という題でメッセージをさせていただきたいと思っております。いろんなこのいじめといいましょうか、拷問といわれるものがあります。しかしですね、この旧ソビエト、ロシアの拷問というのはですね、非常に、耐えられない、ひどいものだということを聞いています。それはこういうものです。バケツを2つ用意します。それで一方には水が入っているんです。それでその拷問はどういうことかというと、そのバケツの水を右から左に移しなさいと。それが終わったら左から右にまた移し直します。それを延々と右から左、左から右に、ずっと繰り返し、バケツの中の水をこう繰り返し別のところに入れるという そういう拷問なんです。意味が見出せません。何のためにそれするのかさっぱりわかりません。それが一番苦しいんです。人間は意味のわからないことを続けることができません。耐えられないんです。こんなことしてて何の意味があるのかと問わざるを得ない。そして人は生きることに意味を見出すことができなくなってしまえば、自ら命を絶つことも選んでしまうでしょう。またこの職場で働いている意味がわからないということならば、辞表を提出するでしょう。ですから意味を知っていく、特に全てをご存知の、全てのことを働かして益としてくださると、悪を善に、良きことの計らいに変えてくださると、そうおっしゃっておられる神の言葉に意味を傾けていく中で、さまざまな意味について今日覚えていきたいと思うんですが、特にこの苦しみの意味、なぜ私がこんな苦しみに遭わなければいけないのか、どうして私だけがこんな病気になったり、こんな辛い目に遭わなきゃいけないのか、それ多くの人がこの直面している危機的なこの質問です、問いかけです。それにはっきりとした答えが見出せなければ、そこをもう超えることができないんです。特に苦しみにおいてこの意味が見出せなければですね、もう耐えられません。もうそこから逃げるか、もう本当にこう、もう逃げるしかなくなるでしょう。しかし今日の聖書箇所を見ていきますと、このまさに苦しみの意味が教えられているところですので、順番に見ていけたらと思っております。今日読みましたのは使徒の働き、新約聖書の使徒の働きの14章、新年礼拝の続きのところですが、19節以降のところであります。パウロとバルナバが、ルステラという地方、このピシティアのアンティオケですとか、このルカオニア地方と言われている現在のトルコ の、この真ん中辺ですね、そこに、この使わされてですね、そこでさまざまな迫害があったんですけれども、福音を述べ伝えた。しかしルステラ、お坊さんがルステラだったというわけではないんですけれども、そこに行った時に生まれつき一度も自分の足で立ったこともない、歩いたこともない人がいました。しかしその方が真剣にパウロの語っているメッセージに耳を傾けていた。パウルはその彼を見たときに、癒される信仰があるのを見て、自分の足で立ちなさいと語ったときに、彼は踊り上がって、飛び上がって、そしてその足が癒されたということが起こりました。皆さん何気なく歩いておりますけれども、人間が痛みなく自由自在に歩けるというのは、これは奇跡的なことです。さまざまな複雑な筋肉が、筋が絡み合っているところが足首であります。そこがですね、少しでもこの傷ついたり痛んだりするとですね、たちまちこのリハビリが必要な状況になりますし、痛みなしに動けなくなります。膝が痛むこともあるでしょう。いや、年を取ればいろんなところが、まあ、調子悪くなるのはもうしょうがないと思うんです。お医者さんに言えばもうそれ年ですからと言われてしまうかもしれませんが、しかしですね、そういう苦しみにも意味があるということを聖書は語っていると思うんです。キリストを信じていない方にとっての苦しみの意味、それはただ一点に集約されると思います。それはイエス・キリストにお出会いするための苦しみです。父なる神様の懐に戻るための苦しみです。神様との関係がしっかりと回復して、絆が結ばれて、そして永遠の命を受けて神の子供として再び迎え入れられるための招きの苦しみであります。人は苦しみがなければ神に向き合うということがないでしょう。何の苦しみもなく自分の思い通りに人生がことを運んでいけば、いや、しかし神様はあれ見る会ですから、そういう場合もですね、時にこの順調に行く時がいつまでも続くとは思えないというこの不安に駆り立たせて、そしてこの 人を救いに導くということもあります。私は一度だけそういう人に出会ったことがあります。私はもう順調に行き過ぎて怖いんです。何でももう本当に怖いぐらいにこのうまい具合にですね、自分の願った通りにこのことが運んでしまってですね、これがいつまで続くか怖くて仕方がないんです。まあそういうことでですね、うまくいくときもあるし、いかないときもあるんですけど、とにかくこの不安や恐れや痛み、苦しみというものを神様はお与えになって、それによって神様に背を向けている私たちが神様に向き直って、父なる神様の家に帰ることができるように。そのために神様はあえて苦しみをお与えになることをお許しになられる。しかしそれは神がまずそれを味わわれて、その苦しみが本当にその人のものになるかどうか、その人のためになるかどうかを神様が十分に吟味して、そして苦しいけれどもこれはその人のためになるという苦しみだけがお許しになって許可されて与えられてくるということを思います。私も生きる意味がわからないという苦しみがなければ、教会の門などを叩かなかったことでしょう。何のために生きているかわからなかったんです。目先の目標はありますよ。いい学校に入るとか、いい会社に就職するとか、あるいはこのあるもう一つ上の地位に、この出世したいとかですね、いろんな人から認められたいとか、そういうこの短期的な目標はありますけど、人生の目的、何のために生きるのか、何のために勉強して何のために働くのか、意味が見出せなかったんです。私、どうせ人間死ぬじゃないか、正直者がバカを見る世の中じゃないか、真面目に汗水流して生きて働いて、それに何の意味があるか、もうそれが分からなかったから、もう早く死にたいと思ってたんです、私本当に。しかし憐れみ深い神様はですね、本当にこのそのような私を拾い上げてくださいまして、虚しさから、生きる喜びの中に、入れてくださったことを、感謝しております。しかしその虚しくて何のために生きるのか分からないという苦しみは、まさにイエス様とお出会いするための苦しみだったと私は感謝しています。その苦しみがなければ救われることがなかったということであるならば、それは決して無駄でない、意味のないことではないと思います。信仰を持った後のこのキリスト信者にとってもこの苦しみの問題は深刻です。あまりにも福音を安売りしすぎて信じやすいようにしてしまうとですね、バナナの叩き売りみたいな状態になってしまいます。もう信じたら人生バラ色で苦しみはなくなりますよ、全ての問題は解決しますみたいな、まあある伝道者はそういうふうに言うかもしれません。でもそれは嘘です。信じたら全く苦しみがなくなるなんて、その聖書にどこにも書いてません。むしろ信じたら苦しみが多くなるというようなことが書かれてあります。本当のことを言いますと、キリストを信じるがゆえに、キリストに従おうとするがゆえに、言われのない迫害を受けることもあり得るって言うんです。いや、自分の罪深さや自分の愛のなさに余計に気づかされますから、もっと苦しくなるということが起こるんです。でもそれは健全な苦しみです。自分さえ良ければそれでいいと考えて、他の人が痛もうが苦しもうが、そんなことは全然、この、痛くも痒くもないという、そういう、その人こそ、ちょっと異常な状態でしょう。誰かが苦しんでいるときに、その苦しみを、痛みを、悲しみを共感することができない、人の痛みがわからないということ、それは本当に致命的な問題でしょう。しかし、キリストを信じ受け入れていくものは、少しずつ少しずつ鈍い心が繊細な心に変えられていって、特に他者の痛みに対して敏感になります。この言葉を言ったら相手はどう受け止めるだろうかということを考え始めるんです。今あなたは、あの人は悲しそうな顔をしている、辛いそうな顔をしているけれども、どんなことがあったんだろうかと想像するんです。しかし今日のところはですね、とてつもないともほとんど死に直面するほどの苦しみが記されています。 パウロとバラナバに妬みを燃やしたユダヤ人たちは、いろんな人を巻き込んで、ついにパウロを石打ちにして殺そうとしました。その迫害の手がパウロに迫ってきたのです。今日のところを見ますと、パウロを石打ちにし、ところがアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出したと記されています。あのステパノのような状況です。十字架につけられていくキリストのような状況です。明らかに殺意を持って石を投げつけてくる。これ投げつけて当たったら絶対に死にそうな大きな石を投げつけてくるんです。確信犯です。パウロを殺そうと思って石を投げるんです。いじめるだけじゃありません。ただ悪ふざけしてるわけじゃない。本気で殺そうと思って投げてくるんです。そして死んだものと思って、もう血が至るところから流れて、気絶したような状態でしょう。そしてもう本当に死んだんだ。体が冷たくなって、もう顔も真っ青になって、血の気が引いている。死んだものと思ったからこそ、それ以上石を投げつけるのをやめたんです。そして町の外に引きずり出したと記されています。パソコンをやる人はこんな言葉をよく聞くでしょう。ドラッグ&ドロップしてください。このアイコンをこのマウスか何かで掴んでドラッグしてドロップしてください。投げてください。そのドラッグ、掴むというのは引きずり出すという意味ですね。掴んでこっちに寄せてくるんです。その言葉がここに引きずり出すという言葉に使われています。ドラッグしてドロップしたんです。ゴミ箱に捨てたようなものです。ところが20節を見ますと、驚くべきパウロのその後の様子が記されています。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。聖書をさらっと書きますけれども、これすごい言葉です。パウロを取り囲んでいると彼は立ち上がった。それだけじゃなくて、今自分が石打ちにされたその町に戻っていくんですよ。明らかに自殺行為でしょ。お前まだ死んでなかったのかってまた石投げるかもしれません。明らかに常識を外れています。苦しみに立ち向かっていくというか、苦しみの中に自分の身を置いていこうとするような行為です。そこに行ったらまた石投げられて殺されるかもしれないという場所に行くんですよ、パウロは。非常に十字架へと向かわれていくキリストの姿と似ています。イエス様がそうでした。主よ、あっちに行っちゃダメですよ。殺されます。主よ、たった今迫害しようとしていた人たちのところにあなたは行かれるんですか。弟子たちを引き止めようとしまして、イエス様行かないでください、殺されますよ。でもイエス様は御顔をまっすぐにエルサレムに向けて、そして凛とした態度ではっきりと死を覚悟してエルサレムに登って行かれました。自殺行為です。そこに行けば必ず殺されるということがもう重々分かっていました。しかし考えてみてください。クリスマスに神様が人として地に降りてきてくださるということは、まさに自殺行為のようなものです。そこに天から下ってきたら、しかも無力な赤ちゃんとしてお生まれくださったら、確実に殺されるよということがもう分かっていたんですよ。誰も受け入れない。拒絶されて、見捨てられて、ドラッグされて、ドロップされるだけ。しかし、そこにこそ神様の愛があります。しかし、私たちがまだ敵であったときに、まだ罪人であったときに、キリストは私たちのために十字架で死んでくださった。
そのことによって神様は私たちをどれほど愛しているかということを明らかにしてくださったというのです。人間が考え出した血ならうさい処刑の道具を神様は愛の印に変えてくださいました。神様はどれぐらい私のことを大切に思ってくれているんですか。どれだけ私のことを愛してくれているんですか。これだけです。私はあなたのためなら死ねますよ。本気でそうですよ。双葉亭四名という人が英語のラブという言葉をそう訳しましたよ。あなたのために死ねるよ。それが本物の愛ですよ。純愛というものでしょう。本気であなたのために死ねると言えなければ愛しているとは言えないんです。しかも敵のためにですよ。これありえないことです。今自分を十字架につけて殺そうとしている人のためにイエス様は祈られたんです。もう自殺行為ですよ。本当にバカじゃないのと言われてそうですよ。なんでそんなバカなことするの、命無駄にするなっていうふうに怒っちゃう人もいるかもしれない。しかしもしキリストが自己保身に走って苦しみから逃れてそしたらどうなりますか。誰も救われませんよ。そこから逃げ出すことは誰にでもできることさ。しかし苦しみから逃れては本当の解決にはならないのです。彼は立ち上がって町に入っていった。それはパウロは身にしみてキリストの受難の姿を思い浮かべていたことでしょう。そして自分がまさにかつて迫害者の立場としてクリスチャンを石投げて殺そうとした、しかもイエス様に石投げてイエス様を足で蹴ってトゲのついた棒を蹴るのは痛いことじゃないかとイエス様に言われてしまった。サウロサウロなぜ私を迫害するのかとイエス様に言われてしまった。それも本当に分かったでしょ。自分が逆の立場にいたんだ。まさに加害者の立場として、神を迫害するような本当にどうしようもない罪人の頭、そのようなもののために神様が私のようなもののために十字架にかかって身代わりに死んでくださったというんですよ。そのキリストは自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃいます。これは共感福音書と言われるマタイの福音書にもマルコの福音書にもルカの福音書にも出てきます。自分の十字架を追って私についてきなさい。ルカは日々私についてきなさい、自分の十字架を追ってとこの言葉をくくります。実にキリストに従う歩みというのは、イエス様を信じる歩みというのは、キリストの苦しみの欠けたところを満たす歩みだと聖書は語ります。キリストの愛に捕らえられて自分の十字架を背負って本気でイエス様に従っていこうと考えるならば、誰でも苦しみに直面することは避けられないのです。苦しむこと自体に、苦しみそのものに意味があるのではありません。しかし苦しみを通して神様は私たちをキリストの形へと練り直してくださる、新しく作り変えてくださる、キリストのように変えるために私たちに苦しみをお与えになるというのです。前にも話しました、私の名前はマリと書いて真理と読みますから女性に間違われるんですよね。それであのもうひどい話ですけど、エステティックサロンからもですね、お肌の手入れの案内が来たんですよ。もう嫌だね。でもですね、ここの言葉はいいキャッチフレーズがあったなと感謝してるんですけども、宝石だって磨かなければ光らない。どんなに美しい女性であっても
磨かなければ光らないっていうんですよね。うまいキャッチフレーズだな、これ。でもその脱毛だとかそういうのあれなんですよ。宣伝なんですよ。まあでも、キリスト者もそうだと思うんですよ。救われたばっかりの人っていうのはもう原石でしょ、ダイヤモンドのような。しかし宝石です。サファイアかもしれない。エメラルドかもしれない。しかし原石で何の光り輝きもない。そういうものです。掘り出されたばっかりの。普通の石と変わらないような。輝きを放たない石です、普通の。ところが神様の恐るべき、まさに恐るべきです。恐るべき神の雷とかカッターとかグラインダーを持ってですね、やられてるとして。痛いです、本当に。もうやめてくださいって言われる。もう耐えられない。もう神様やめてください。こんな苦しみに私に合わせないでください。もう耐えられませんっていう、そのギリギリまでやられますよ。本当です。信仰者、立派な信仰者ほどそういうふうにされました。見込みのある人ほど苦しみに遭いました。そうです。しかし、苦しみを作り出すものは、苦しみが生み出すものは美しいんです。輝きが出てくるんです。本当に素晴らしいキリストの輝きが出てくるんです。人間の人格としての輝きがそこに出てくるときに、そこにこそ神の栄光が表されてまいります。私たちは土の器でしかありません。しかし、そこに神の聖なる霊を、神ご自身を宿すことができたとすれば、その光を放つことができる。しかし、その磨かれてカットされてない場合はですね、その光が内側にこもってしまうんですよ。出ていかないんです。しかし神様がきれいにこう磨いてですね、角度つけてカットして、一番良い形で輝きが放つように私たちを苦しみを通してキリストに変えてください。キリストのような姿に、キリストにってなって、キリストのようなものに、私が神様になるわけではありませんが、神様に似たその輝きを放つものとして再創造の技が完成していく。それは一生かけてのものです。最後には死に至る苦しみを、肉体の死に至る苦しみを通らなければいけません。しかし、その苦しみがもたらすものに目を向けていくならば、この苦しみも私の不純物を取り除いて、私はよりキリストの体、輝きを放つものになれるための神様の愛のお取り扱いなんだ。そういうお取り扱いを受けてないということは、むしろ神様に見せられて期待されてないということです。でも見込みのあるからこそ、諦めないからこそ、神様は最後までもう徹底的に悔い改めに、徹底的に粉々に砕いてですね、そうして美しい作品に仕上げていく。実に苦しみの意味はキリストに従うことを通して、私たちがキリストのように変えられていくというところに目標が定められています。それは私たち自身が全世界の祝福のもとにとなるためです。他者のために生きる存在となるためです。もはや自分のためだけに生きるのではなくて、本当に私のようなもののために全てを惜しまずに捧げてくださった、私のために献身して命まで捧げてくださったその神様に応えていくという素晴らしい歩みです。いやです、神様と言って逃げたくなることがあるでしょう。世の中のように反対の方にですね、逃れていって遠くへ遠くへと逃げようと、実は牧師自身もですね、そういうところはやっぱあるんですよね。神様、ちょっとこれ厳しすぎるし辛すぎませんか、苦しすぎませんか神様。特にこの年末年始、そうですね、またしようメッセージですか。もうちょっと毎週もうすぐ地方を作ってメッセージ準備して祈って、またですかしよう。休みにならないんですけど、しよう。明日から少しだけ休暇をいただくわけなんですけども、でも皆さんもですね、この年末年始どんな時を過ごしたか分かりませんけれども、おそらく厳しい世の中ですから、厳しいところを皆さんも通されていると思うんです。それぞれも早く会社来てですね、この仕事しろとかですね、もう山のような仕事が待っているとかですね、そういうまたいろんな人の介護をしなきゃいけないとかですね、
本当にこう、もう押しつぶされそうになるようなですね、苦しみがあっていいでしょう。しかし、大丈夫です。恐れるな、私があなたと共にいると主はおっしゃいます。お祈りいたしましょう。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。憐み深い天の父なる神様、あなたは考えられないほどの犠牲を払って私たちのために御子一人一人子の御子イエス様を死にまで明け渡してくださいました。キリストが苦しまれたゆえに私たちの救いが備えられました。そして全ての苦しみはあなたの元を通って私たちに益になると神様がご判断なさった苦しみだけが私たちのところに届いてくると思います。それですから主よ、どうぞ私たちにその苦しみに立ち向かっていくことのできる勇気と力を与えてください。またそれを耐え抜くことのできる忍耐と力を与えてください。そして神様、苦しみそのものではなくて苦しみの向こう側にある本当の喜びと輝きに向かって私たちは逃げるのではなくて真っ向から神様立ち向かっていくことができますように。そして神の力によってどんな時にも共にいてくださる、そのキリストの力によって圧倒的な勝利者となることができますように、どうか神様助けて導いてください。この後持たれる聖餐式、また役員の任命式も祝福してくださること、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。